世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。
On the way supported by High Five。
皆様こんにちは、
キムです。
アラミです。
オンザウェイでは様々な背景を持った方のお話や身近な疑問を通して勉強の意味、目的とは何かを考えていきます。今回のコーナーはこちら、
サイン。
サインでは理系出身のお二人が身の回りの様々な疑問に学校の勉強内容をもとにお答えしていきます。
原井さん、携帯会社どこやっけ？
会社どこもやね。
あ、どこもないや。
うん。もう家がそれやったから、もうそのまんま、ずっとそのまんまやね。
あ、ずーっと、そのどこも一筋というか。
そうね。もう、完全に、その家族に、その、だから、もう入れてもらった時のやつがどこもやから、もう別にそっから特に変えてないって感じだよね。
あー、なるほど。私、au 系、まあ、KDDI 系なんですよね。
はいはいはい。
KDDI、 まあ今は KDDI かな、 au 使ってるかな、 au はある。
はいはい。
もっと、まあ楽天もあるけど、
うん、
まあ、歴史で言うと結構 KDDI が長いかな、
うんうん、
au は長くて、 KDDI というと夏に通信障害があったのが、
あったね、
覚えてますでしょうか？
覚えてますわ。
覚えます、
ね、うん、まあ自分全く関係なさすぎて、なんか
そうやね、
なんか悪いなみたいな
悪かないけど、まあね、ドコモの人は、まあ、あんまり我関せずという感じで。
そうやね。
結構その影響範囲は大きくて、
うんうんうん、
KDDI は携帯電話 の、 その端末の通信以外にもいろいろなそのシステムの通信も引き受けてるから、
うんうんうん、
まあ、その辺もひっくるめて全部通信障害かかってしまって、
うんうん、
まあ、いろんなところでシステムが正しく動作しなかったりっていうのが結構起こったと、うんうん、影響の範囲というのは結構大きくて、
うん、
まあね、当時もね、ニュースで結構取り上げられてたり
してた。そうやね、してたね。
そうね。そうそう。まあ、各有、私も au だったので、
うん、
まあ、そっちは影響はあったんといえばあったけども、
うん、
まあ、その、まあ、サブで楽天モバイルの回線もあったので、まあ、そういう時にあまり困らなかったかな。
うん。
うん、まあ、その、携帯電話ってもう今や生活になくてはならないというか、
うん、
うん、もうすっかりね、スマホになってからより一層その身近になったというか、もともとそのね、ガラケーの時もだいぶあれやったけど、
うん、
もうなくてはならない。
そうね。
そうやね。
うん、一回取り上げてみたらどうなるか、ちょっと試してみたくあるけどね。全員から
。なんか、ほら、待ち合わせすんのですら、なんか、結構こう、一苦労になりそう
やね。ああ、確かにね。どうすんのやろね。
結構さ、何時にどこどこみたいな待ち合わせの仕方を、なんかしてた記憶もあるけど。
ああ、確かに。まだギリ、ね、まあ、ギリって言ったらあれやけど、まだあったね。確かに。我々は多分ね。
そうそうそうそう。もうそれも、そもそも相手に連絡取る手段もいます。ないし
ね、まあ確かになくなるやろね。家の電話だってもうない人ら、まあ自分ね、そうね、まあ自分はもうほんと一人暮らしだから別に必要ねえやって感じでないけど、普通にか、ね、今なんかもう別に家族で普通に暮らしてはっても、
そうやね。
ない人だっているやろうしね。固定電話とか。
まあ、正直、まあ一人携帯が一台持ってる状態になった時に、固定電話の意味っていうのは確かにだんだんなくなってくるもんね。まあ、そんなもんよな。
うん、
まあその、当たり前になったその携帯電話やねんけど、まあ、そもそもこれどうやってつながってるんですかっていう話を一回ちょっとしてみようかなと思いまして。
はいはい、確かに、
まあ、いわゆる通信っていうことですね。まあ、通信なんですけど、通信とはと言われると何かわかりますか？もうなんかすごい根本の話。通信、
通信とは、
うん、どういうことですか？
まあ、こういう時はね、よくわからなくなったらね、
うんうん、
文字を見るんですよ。
文字ね、はいはいはい。通と信を見るわけですね。
通と信を見て、で勝手にちょっと頑張って膨らませてみたら、
はいはいはい。
信がこの信号の信だとしたら、
なるほど、
信号が通じる的な感じのところでお願いしたいと思います。
信号が通じる、まあ遠からず、
まあ、信号を通すことが通信だと、
まあえっとね、会話、
ほう、
あ、普通に面と向かって人と人が会話をする、この会話でさえも一応通信に含めることができると、
はいはい、
すごく広義な意味で言うと、情報を交換することを、そもそもそれを通信、
あ、なるほど、
いうのではないかと、
はいはい、
言ってしまえば手紙も通信なのではないかと、
うんうんうん、
あれは紙という媒体に文字、うん、っていうのを載せて交換をすること、
はいはいね、はいはい、
会話だってその言葉っていうものをこう音声に載せて、音声というかこの音に載せて情報を交換している、
うんうんうん、はいはい、
いわゆる無線通信になるわけですよ、これ、
はいはいはいはい、まあ確かに
そうなんですよ、
まあ、そう
糸電話が有線通信かもしれないね、もしかし
たら、そう、まあ確かにね、
うんうん、
なんかちょっと面白いね、そのまた別にあのね、最初のところやけど、通信、絶対その会話とかって通信っていう言葉より前にできてるその概念っていうか、まあ行為なのに、
そうな
の、なんかその通信っていうのに結構いろいろ含まれることになるよねみたいな感じなのはちょっと面白いね、なんかね、感覚的にね、
なんかイメージだと通信ってこうもっとこうなんか電波的な、
そうね、なんか、ああ、そう
イメージがあるけど、うん、実は、まあ、それももちろんそうなんやけど、会話だって通信ですと、
うん、
まあ、仮にね、その人の声が聞こえる、なんていうかな、遠さじゃなければ、近さ、
うん、
なければもちろん聞こえないし、でしかも、人の耳ってそう聞こえる周波数領域ってあるじゃないですか、
うんうんうん、
音の高さ、低さ。
うん、
めちゃくちゃ高い音とかやったらモスキート音とかやと聞こえへんかったり、
はいはいはい、
ね、するじゃないですか。
確かに。
ああいうことで、そのいわゆる人の同士の会話であっても、その会話が成立するための要件っていうのがいろいろありますと、
うんうん、
さっき言ったようにその声の高さ、低さ、周波数領域、
うんうん、
で、あと声の大きさ、あと耳の良さも大事。
へえ、耳の良さ、はい、
うん、まあ、受け手がちゃんと聞こえる状態じゃないと、いくら大きな声で出しても届かない。
まあ確かにそう言われる
っていうことやね。
うん、まあ、そらそうではある。
そいつずっと AirPods でさ、音楽聴いとってさ、周り何にも声入ってこないかったら通信は絶対できんわけだから。
はいはいはい。
そうそうそうそうそう。まあ先ほどの周波数領域の話をちょっと広げると、人の声っていうのはだいたい100から1000ヘルツかな。だいたいそんな感じで言われてる。中でその人が聞こえる方の周波数っていうのは20からだいたい20キロヘルツと言われてますね。
20から20キロヘルツ、はいはいはい、
うんうんうん、でよくその他の動物で会話をしてるけど人間は聞こえないっていう代表例で挙げられるイルカ、
うんうんうん、
イルカとかはだいたい最大150キロヘルツになって、人間のその聞こえない範囲で喋ってますよねっていうのが、はいはい、うん、まあ、よくわかる、
うんうん、
これも一種の通信ですよと、
うんうん、
じゃあ携帯どうなってるんですか、
そうね、
なんですよね、
そうね、
でこれもそのさっき言った、周波数領域、声の大きさ、耳の良さっていう3つの要素があって、
うん、
周波数領域っていうのは、まあ、いわゆる皆さん携帯電話今 4G とか 5G とか言ってるじゃないですか、
うん、
あの周波数領域のことを言ってますね、これは、
うん、
4G だとだいたい 700MHz
から
3.5GHz
、はい、
まあ、とても多いと思ってくれたらそれで十分ですね、まあ、そんだけすごいこう周波数が高い領域の周波数の電波って言われるものを使ってる、
うん、
でその電波を送り出すための電力、声の大きさですね、
うん、
電波を発するための電力、もちろんこれが大きくないと遠くまで届きませんと、
うん、
でその届いた電波を受けられるっていう範囲、 耳の良さですね。これももちろん大きくないと聞こえません。いわゆるこの3つ同じような要素なんですね。3つの要素で一応携帯電話が頑張ってつながってます、
はい。
まあ、なんかこう聞くと、ああなんか考えれる要素というのは会話と同じなんやなっていうのが、まあ、なんとかでも分かるところではあると。
まあ確かにね、そう言われると、
そうそう、単純ではあります、ね。じゃあここですよね。じゃあ実際そのどうやってその電波に情報を載せてるのかっていう、
うん、
人間の会話は言葉の組み合わせ、音の組み合わせで意味をつけて発してるわけじゃないですか。
そうやね、確かにね。
そうそうそうそう、文字を一個一個こう発音して相手に伝える、
うん。
各有携帯電話は周波数の組み合わせで実はそれを違いを出して送り出してますよと、
うん。
周波数っていうのは何ですかって言われると、
周波数はまあものの、あん、ちょっと待てよ、なんかちょっとあれやな、また振動数とはちょっと違うもんね。
ああ、まあ振動数のまあ反対といえば反対やけど、
まあそう言ってしまえばそうか。なんか確かに言葉として言うならなんて言ったらいいんだろうとはちょっとなったな。
まあ、みんなイメージとしては電波は多分波を思い浮かべるんかな。
そう、
多分
そうやね。
あの波のなんて言ったらいいんやろうね、波打ち方
まあ、まあ、違いないけど
なみなみしてるところのすごいギュッて詰まってる波なのか広がってる波なのかまあそんな感じかな。ギュッて詰まってるところを例えば1っていう情報を送って、
うん、
広がってるところを0っていう情報を送ることをすれば、
うん、
その波を1と0の組み合わせみたいな感じでギュッギュッてしてるところをスカッてしてるところギュッてしてるところスカッてしてるところっていうような感じの波を作って、それを電波として飛ばしてあげれば、
はいはい、
0と1、0と1みたいなのが分かるっていう、
はいはいはい、うん、
っていう感じで一応携帯っていうのはデータを送ってるんです、
はいはい。
なんかあんまりね、多分ねイメージ分かへんのかもしれへんねんけど、
うん、
やってること自体はあの言葉と、言葉というか、まあ、人間の言葉の組み合わせと結構似てはいる。
あ、まあそう言っていくと、まあ確かにそうなってくるな。そうね、
周波数がこう密になるのと層になるんやったら、いわゆる人間でもしそれが聞こえるんやったら音がこう高い低いになってしまうんやけど、
うん、
まあ、その音が高い低いっていう違いは人間には言葉としては作ってるわけではないけど、
うん、
まあでもそのなんていうかな、その音の響きの変え方というか、
うん、
で情報をやり取りしてるっていう点においては割と人間のその言葉の会話と結構似てるところはあるのかもしれない、
うんうんうんうん。
でその、まあ、いわゆるこういう情報の電波っていうものを携帯というのは、半層波って言われる、
うん、
また違う電波に足し算して載せてるんですね。
ほう、
糸電話でいう糸ですね。
へえ、はいはいはい。
有線でつなぐ
線、
何かデータやり取りしてる、そう、線の役割を果たす電波がそもそも別であるんですよと。
ほう、
やり取りするための電波と情報を変換した波っていうのは別なんですよ。
はいはい。
足し算してその搬送するための波に乗せてあげる。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
でその乗ってきた波をそう受け手側は、
うん、
また携帯電話でこれは何の情報を言ってるんやろうっつって、
うん、
取り出すわけですよ。
はいはいはい。
これ副調というんですけど、
はいはい、
副調をして、それでやっと、自分の欲しかった情報を受け取れると。
なるほど。
大雑把に言うとこんな感じ。
はいはい。
なんか結構めんどくさそうやんね。
まあ確かに、なんかそのなんだ、あ、なんかわざわざ線用意してんのでとかは、
うんうんうん、
あるよね。
そうなのよ。なんでわざわざ線用意してるかっていうのは実はちゃんと理由があって、
はいはい、
携帯電話英語でなんて言いますか？
セルフォン。
そう、そうなんです。セルフォン、セルラーフォンって言ったり。
ああ、セル、ああそうか。
まあまあ、どちらでも、
はい、
まあモバイルフォンでもまあ構わんけども。
ああ、そうか、
構わんけど、うん、そう、あの言ってほしかったのはセルフォンの方。
ほうほうほうほう。
モバイルフォンはね、別にその英語の意味はあんまり英語詳しくなくてもなんとなくわかるやろうと思うんやけど、セルフォンのセルって何ですかっていうことを言うと、セルって何ですか？
セルは細胞ですね。
細胞なんですね。そうなんです、うん、細胞、人間の皮膚とかのあの細胞ですね、うんうんうんうん、なんでセルフォンっていうかっていうと、まあ、由来としては多分ハラミさんも知ってるかなと思うけど、地上をこう俯瞰的に見た時に、
うんうんうん、
携帯電話のその基地局って言われる電波をこうやり取りする電波塔みたいなのがこう無数に立っていて、
うん、
でその電波塔同士をこう線でこう繋いでいったりとかで、こうメッシュみたいにこう張り巡らされてるわけですよね。その様があの動物の、まあ、細胞のように見えてしまうというのがあって、うん、まあ、セルフォンというふうに言われてるけども、
うん、
まあ、その基地局というのが、まあ、要は携帯電話の要になるわけですよね。最近そのほら楽天モバイルのさ CM でさ、
はいはい、
つながることをすごい PR してますやん。
確かにね、確かに。
どこでもなんか鳥取砂丘でもつながるみたいな言ってますやんか、
はいはい
は
い、
あれはその基地局がすごいペースで増えてることをも言ってるわけですね、うん、でその基地局とがないと携帯電話っていうのは、まあ、つながらないというか、むしろその基地局と携帯がまあつながってる。
はい、ほうほうほうほう。
基地局と携帯電話っていうのは常につながってるんですよ。だから電波がバリオンとか、バリオンってあんまもう今言わない
。確かにバリオンって5年ぶりぐらいにそのバリオンっていう単語聞いたかもしれないね。
言わんなもうな。あら、あの電池の隣ぐらいにピクトでそらあの電波の強弱書いてるじゃないですか。
そうそう。
あの要はあれの電波の強度を表してる、あれはその基地局と電波ちゃんとつながってて、そのつながりがどれぐらいの強さありますよっていうのが、まあ、表されてるけど、うん、あれはちゃんとだから半送波がつながってますよっていうのを実は示してるよね、
うん
うん、まあ半送波だけではないけどね、半送波にまあもちろんデータも載ってて、それのやり取りももちろんしてるんやけど、
うん、
半送波っていうので絶えずつながってることによって携帯電話っていうのはつながるし、それが要でありますよっていうのが、まあそういうことだけども、うん、そう思った時に携帯電話ってその基地局につながらないと絶対携帯電話ってつながらへんねんけど、
はいはいはい、
基地局ってすごいいっぱいあるのよね。
まあそうやろね、もう見た、うん、見たことない気もするけど。
あ、見たことない？
見たことあんのかな、まあ、目にはどっかでもしかして入ってんのかもしれんけど、なんかこれが基地局やと思ったことは あんまないけど、
ね、楽天モバイルの、
はいはい、
最近その基地局いっぱい増えてるから、
うん、
あのなんていうかな、あんまり他の携帯メーカーってちゃんとこう見えにくいというか、その結構高いところにいい感じのところで電波をこう、なんていうかな、うまいこと広げやすいところに結構立ててるから目につきにくいねんけど、
うんうんうん、
楽天モバイル結構後からいろいろ増やしてるから、結構苦し紛れで増やしてるところがちょっとあって。
なるほどなるほど。
見えるよね。
はいはいはい、ちょっと
見える見える、
はいはい、
実は気にして探してみると結構ある。
はい、
興味ある人は検索したら結構わかるかも。
うん、
1個これでね、基地局とまあ通信してて、まあ、情報がこうやってやり取りしてるんやっていうのはわかるんやけど、
うん、
まあ、パッて思って疑問に思うのは、じゃ例えば電車とか乗ってる時に、
はいはい、
基地局がこう様々なところにある状態をこう電車でスーって通り抜けていくわけやんか、
はいはい、
こういう時って携帯ってどうなってるのって思え。
まあ、確かになんかその繋がってるのみたいにはなるね。なんかね、
繋がってるのってなるよね。
そのね、高速で移動してるわけやからね。
そうなんですよ。でここも携帯電話すごいところで、
うん、
その自分のいる近くの基地局にもちろん繋がってるんやけど、
うんうんうん、
それ実は基地局そもそも1個じゃないんですよ。
ほうほうほう。
常に複数個の基地局と通信を行ってる。
はいはいはい、なるほどね、
うん、で自動的に一番電波の強い基地局を優先的にこう接続してる。例えば基地局と基地局の管轄をこうまたいで移動した場合、
うん、
でずっと例えば YouTube で動画見てましたと、
はいはいはい、
してたら、そのままその通信が終わるまで最初の基地局と電波つなげとくわけですよ。ちょっとぐらいの移動やったら、
うんうんうんうん、
そしたらちょっとぐらい電波弱なるけども、前の通信を終わらしてしまってから 新しい基地局とつなぐ、
うん、
これによってこう一応情報として欠落がないようにしてるよね、
はいはいはい、
途切れないように見せてる、
はいはい、
うん、ね、新幹線とか高速道路とか結構長い移動すると
あ
で動画とかずっと見てると、
うん、
途中で切れんねん、
あはいはいはいはい、
これ最初見出した基地局からだいぶ遠くなってしまってて、でも動画は最初の基地局で見た時の通信状態をこう維持したいから、
あ
でも動いていくとどんどんどんどん最初の基地局から遠くなって、
まあそうね、
そうそう、で通信が途切れてもう一回再読み込むみたいなになってるとパターンもたまにある、
うん、
そうなんです。
へえ、
言われてみたらそんなことない？
まあ確かにそう言われると、確かにその長いところで移動してる、長いところっていうかあの早く移動してる時の方がなんかあのさっき言ってたみたいなことはあるかもなっていう気がするね。そうそうそう、
動画とか見てると結構わかるかも。
はいはいはい、
うん、その30分とかのさらほら、テレビ番組とか今ネットで見れるやん。
あ見れんね、見れるね、あるね、
まあ、YouTube でもいいけど、
うん、
やっぱあれを30分とかでほら、例えば新幹線とかだったらだいぶ移動できてしまうやん。
うんうんうんうんうん、
普段とかやったら結構最初の方にこのなんていうかなあの読み込みましたのこのバーがさミョーって伸びていくけど途中で止まるはずやね多分。
はいはいはい
で違うところはまたあの読み込みがスタートした時にまたその近くにあった基地局からデータ読んでみたいな感じ多分なる。
まあでもまあなるほどね、まあ確かになんでその普段なんか全然その大丈夫な時と、まあ、当然単純になんか電波悪いとこもある時もあるんやろうけど、
うんうんうんうん、
もしかするとなんかそういうところやったりもするのかもしれないね。
そうね、
そのあれなんでこれ今回はなんかちょっと遅いんだとか思う時はもしかしたら俺がめっちゃ移動してる時なのかもしれないね。
それはそうかもしれない。
ああ
なんか普通のねその SNS とかウェブページを見るぐらいやったら多分あんまり、
うん、
実感することはないかもしれんけどね、
うん、
あとねその高速移動することによって、
うん、
例えば動画とかはまあ見てへんかったとして普通に使ってたウェブページとかを見てる場合の時にやっぱり携帯電話としては近くの基地局、一番電波の強い基地局とつなぎたいわけですよ。
はい、
もちろんその方が電波の速度は速いし、
まあそうやろね、
安定して通信ができるから、
まあそうやろ。
でただ高速移動してる周りにはこう複数の基地局がめちゃくちゃあって、
うんうんうん、
で動いていくとその基地局がこう移り変わっていくわけですよ、
うんうんうん、
すると携帯電話としてはいろんなところにたくさんの電波を出してさ、
うん、
いろんなところから電波を受け取って、ああここ優先、ああまた変わった、こっち優先、ああこっちがこっちの方が電波強いってやるわけですよ、
うんうんうんうん、
そうすると携帯電話はですね電池の減りが早くなるんですね。
ああなんかその辺なんかもしまあなかなか注目するのは難しいかもしれないけど、
うん、
注目するともしかしたらなんか気づけるのかもな。
そうだから家でじっとしてて30分携帯触ってんのと、
うん、
電車乗って30分携帯触ってんのやったら電車乗る30分の方が電池減るの早い。
ああなるほどね。
そう
ありそうだな、かなりな、なんか今日はなんでなんだみたいな時だったら。
そうなんです。
あ移動してるときにまあ言ったらあのね移動中暇やから動画見てるとかありそうだよね、うん、電車とかだったらね。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい。
とまあ、ね、携帯電話実は結構いろいろ携帯電話には秘密というか秘密ではないんやけど、
あ
の、
うん、
気づいていないその隠された仕組みっていうのが結構いろいろあるので、
うん
まあ、今回はこうやってその通信というところから基地局に飛んで、
うん、
周辺をこう調べてお話っていう感じだったけども、
うんうんうん
まあ、結構ねあの情報はいろいろネットに載ってるので気になってみたらぜひ自分で一回調べてみてくれた方がいいのかなって。
なるほど。
そうなんです。
いやーね割と身近なことではあるのになかなかその知らないことやったから面白かったね。
そうなんですよ、もうもはや当たり前すぎて気にもならへんような、
まあ、ね。まあ確かにそう言われたら。
そうでも結構すごい技術なんでね、まあ、この辺の話はちょっとその高校までの、やるような内容をもうはるかに超えてしまってて、やる内容としては結構大学の授業でも出てくるような内容にはなるんやけども、
うん、
やってるその なんていうかな、やってること自体はあのさっき言った会話のことからこう考えられるようなことばっかなんで、そんなね、そこはシンプルに考えて、で思ってる前は自分で調べても結構理解できるかなって。
On the way。
オンザウェイでは皆様からのお便りや、テレビってなんで映るの?のような身近な疑問を募集しております。番組のホームページ、ツイッターアカウントからアクセスよろしくお願いします。物事を始めるには、いいも悪いも、早いも遅いもありません。歩きながら途中でいろんな風景を見ることが大切です。では、次回またお会いしましょう。